勝利の主は今もそして常しえに生きておられます。今朝は嵐をも治める方というタイトルで山崎牧師から御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書の箇所を入江さとみさんからお読みいただきます。お願いいたします。
本日の聖書の箇所はマルコの福音書4章35節から41節です。新約聖書66ページ上の段、マルコの福音書4章35節から41節までです。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
皆さん、おはようございます。聖ファミリーの皆さん、お帰りなさい。心から歓迎いたします。2月14日、今日は何の日ですか？ 元気な声が出ました。バレンタイン。女性の皆さん、チョコレートを用意しましたか？誰に送るんですか？もちろん最愛のご主人に、ボーイフレンドにという方もいますか？もう一人ね、皆さんが一番この人に送りたいという男性がいるはずです。イエス様です。一番普段から世話になっている、一番尊敬する男性じゃないですか？イエス・キリスト様ですね。イエス様用のチョコレートは用意されたでしょうか？用意したけども、どうやって届けたらいいんだろうかって迷っている方、どうぞ私にお預けください。ラッピングにちょうどお名前書いておいてくださいね。私、天国に行ったときに、ちゃんとそのラッピングをイエス様にお渡ししますから。イエス様の素晴らしさを今、じっと見つめてまいりましたね。イエス様の肖像、ポートレート。どの面から見ても本当に新鮮な感動を覚える。お方だと思います。冬季オリンピックが始まりましたけども、ずっと昔、札幌オリンピックの時に、フィギュアスケートで銅メダルを受賞した人に、ジェネット・リンというのがいましたね。古い方覚えてらっしゃるでしょうか。彼女の証がこの、パワーフォー・リビングに載ってるわけですけども、こんなふうに書いておりますね。私は11歳の時、イエス・キリストに人生を生きていく助けとなってくださるようにお願いして、イエス様を心に迎え入れました。その時以来、イエス様は私が友達の必要な時にはいつもそばにいてくださり、 人生の中で常に私を導いてくださっています。これまで私はフィギュアスケート選手としても、また一人の人間としても、イエス様に対する信仰心を何度も試されてきました。もともと決して我慢強い性格でもありませんが、どう考えてもうまくいくはずのない困難な状況の中から、イエス様は必ず益をもたらしてくださいました。1972年の札幌オリンピックに出場した私は、金メダルを獲得したくてたまりませんでした。ところが規定の演技を終わった時点で4位であり、状況は絶望的となってしまいました。私は最後のフリーの演技をイエス様に捧げました。その時の演技は、あれから何年も経った今でも日本の方々の印象に残っているとのことです。結果としては金メダルではなく銅メダルだったのですが、あの時のフリーの演技のおかげで、オリンピックの後もオリンピック後も様々なチャンスが与えられました。決勝、準決勝、その演技の中で彼女は大きな尻餅をついて失敗するんですよね。でもその時起き上がる時の彼女の笑顔は本当に輝いた笑顔で、銀盤の妖精と称えられました。彼女は今55歳、ホームページ開きますとね、5人の男の子のお母さんになっているそうですけれども、でもイエス様とのつながりをいよいよ深く持って輝いて生きているその生涯は、大きな私たちの励み、励ましですね。イエス様のポートレートをずっと眺めながら、先週はイエス様が権威あるお方であるという点を見つめました。特に目に見えない力として私たちの中にこう住み込んでこようと好きを願っている汚れた霊、さまざまな悪霊がいるわけですけれども、そういうものに取りつかれた一人の少年とその父親、本当に絶望的な日々を送ってきたんですけれども、イエス様はこの少年を解放してくれましたね。汚れた霊よ、この少年から出て行け、そして二度とこの少年に入るな、そう言って解放してくれました。イエス様の権威、これに対抗できるものはこの世に存在できしません。今日はさらにもう一歩進んで、このイエス様の権威は権威ですけども、もう一つの別の面に現れたイエス様の権威を見たいんです。そのような権威の持ち主なるイエス様を見つめたいと思います。それは自然界に命令を発する権威といいましょうか。嵐にさえも服従を命じる権威、嵐をも治める方という題をつけました。嵐をも治める方、今読んでいただいたんですけど、この話さらっと読みましたけども、イメージできたでしょうか。同じところをいろいろな訳の聖書があるもので、リビングバイブルで今お読みしたいと思います。まあ、手元の聖書からちょっと目を離して、この訳を聞いてイメージしてみてくださいね。イエス様のご生涯の一コマです。夕闇の迫る頃、イエスは弟子たちに、さあ湖の向こう岸に渡ろうと言われました。弟子たちは群衆を後に残し、イエスの乗った小舟を漕ぎ出しました。しかし後からついてくる船も何艘かありました。ところが間もなく恐ろしい嵐が襲ってきたのです。小舟は大波に翻弄され、船は水浸しです。イエスはと見れば友の方で眠っておられます。弟子たちは気が気でありません。反響乱の手でイエスを呼び起こしました。先生、船が沈みかけているのによく平気でいられますね。イエスはやおら起き上がると、風を叱りつけ、湖に沈まれと怒鳴りました。するとどうでしょう、たちまち風はやみ、湖は何事もなかったかのような大なぎになりました。イエスは弟子たちをたしなめました。どうしてそんなに怖がるのだ、 まだ私が信じられないのか。弟子たちは、ただもう恐怖に打ちのめされて、あ、なんというお方だ。風や湖までが従うとは。と、ささやき合いました。有名な出来事です。多くの方々は何遍もこう聞き味わったことでしょう。読み味わわれたことでしょう。イエス様の権威ある一声で、風も波も静まってしまった。一瞬のうちにという、この出来事ですね。お互いの読んでる聖書の新改訳の最後の一節ですね。改訳の中。風や湖までがというその部分ですけれども、どうぞよかったら一緒に声出して読んでみませんか。最後の節の簡易括弧の中です。風から読み始めましょう。はい。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。純真な驚きですよね。一体こんな方が他にいるだろうか。一体どういう方か。イエス・キリストという存在、一体何者なのだってね。神なのか人間なのか。これはずっと昔からイエス・キリストという存在について問われてきた重要な質問です。イエス・キリストは神なのか、それとも人間なのか。いろいろ神がかりな人、神がかり的なところはあったけども、やっぱり人間だよな、という考えの人もあるでしょうしね。いやいや、人間の姿をしておられたけども、中身はもうまさしく神そのものだってね。そういう方もいらっしゃるでしょう。どちらが正解なんですか？どちらって言われても、その人間 50%、神 50%、その合わさったもんじゃないですか。そんなふうな答えも返ってくるかも分かりません。まあ、半神半獣なんてね、そういう絵がありますけれども、それにも似て、半分が神様で、半分が人間ですか。聖書の答えは、もし一つの言葉で言うならば、やっぱりこれでしょう。人となられた神。人となられた神。50% ずつというのではなくて、どちらも 100% なんです。100% 人間であり、100% 神なのです。そして神と私が言うときには、もちろん聖書が言う神ですよ。八百万の神々のような神ではありませんよ。天地の作り主、そのようなお方。そういう意味での神です。今、マルコの福音書を開けてますけれども、ヨハネの福音書の出だしの言葉を引用させていただきます。今、開けなくても結構ですよ。有名なところですから、多くの方は暗記していらっしゃいます。あの出だしの言葉は、はじめに言葉があった。ね、あそこから始まるんですね。そして、言葉は神であったと続きます。で、すべてのものは、この方によって作られた。と言ってですね、そしてずっとしばらく言ってこうなんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはその栄光を見た。神秘的な言葉ですね。だから初めて読んだ時に、一体これって何のことってね、謎々ね、誰か解き明かしてよっていうところですけども、解き明かしを聞きますと、なるほどとうなずきます。言葉っていう言葉は実はキリストを指していたんだってことですね。はじめにキリストがあった。イエス・キリストという存在は、クリスマス、おぎゃーと、赤ちゃんとして生まれた、あそこがスタートではないんですね。それは地上でのスタートでした。でもすでにイエス様という方は、スタートという言葉も馴染みませんね。もう初めからいらっしゃったのです。天の父のそばに、超自然の世界に。ね。そして、この方が、人間となって地上に降りてきてくださった。それがクリスマス。 バンクーバーオリンピックの開会式が昨日なされまして、お昼食べながら見てたんですね。部分的にしか見ませんでしたけども、パフォーマンスはすごかったですね。広い、アイスアリーナというんでしょうか、もう何人いたか知らない大群衆に囲まれたその中央は、一面雪と氷の銀盤ですよね。でそこに音楽とともに、こう一番高いところから一人の少年が舞い降りてくるんですね。舞い降りてくるってもちろんワイヤーで吊るされているんですけども、で降り立つところがですね、いきなりこの大草原になるわけですよ、ね、降り立った少年はその草原を踏みしめてゆっくり歩き出します。そのペースはだんだん速くなって、やがて駆け足になります。かなりのスピードでこう走る、実際走ってないんですけどもね、下の大草原の方が流れるんですね。あれはああいうことが今はできるんですよね。映し出すんでしょう。多分天井から映し出してね。すごい急で走る。で、やがて彼は走るうちに宙がふわっと宙に浮くわけですよ。で、空間を泳ぐように、あるいは舞うようにね、動き出すわけですけど。そして、この少年が再びこの地上にこう降り立つと、降り立ったところがまたですね、草原になっていく。こちらもそうなっていく。少年の生い立つところ、ことごとく草原に変わって、最後は全体がですね、広い草原になっていくというところですけどもね。あれを見終わって、脳裏に焼き付けて、で、今日の説教の仕上げをしていたんですけども。何かイエス様という存在と、あのパフォーマンスが重なるんですね。イエス様は天から降りてこられた方です。一面の冷たい雪原にですね、命をもたらす存在ですね。草原、緑の草原に変わります。で、その大地をイエス様は歩んでいかれました。時折、蹴って飛び立つような人間ではない見業を次々と行われ、そしてまた降り立つところ、降り立つところにですね、そこに新しい命の息吹をもたらして、そう神の国が近づいたとおっしゃったイエス様は神の国をもたらしたんでしょう。イエス様のおいでになったところ、そこにもここにも神の国が広がっていくのですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはその栄光を見た。イエス様って方が実はそういう存在なのだ。つまり天地の作り主が人の姿をとって地上に降り立った、そういう存在なのだということに気がつくときにですね、私はいろんな疑問が解けてきます。その一つは新約聖書に出て記録されたイエス様の数々の奇跡ですね。初めて聖書を読むときに、ほんとやめてくれよ、水の上歩くなんてとかね、死んだ人間生き返らせても、そんなこと、まともに信じてんの、キリスト信者は、おめでたいねとかね、そんな思いを持ちながら読むわけですよ。ね、ありえないことが次々と記録されていますから。でも、もしもイエス・キリストが、もともと天地の作り主で、その方が人の姿をとって地上に降り立ったとするならば、どうなんだろう。特にこう理屈っぽい男性向けに私は話してるんですけどもね、この単純な理屈を胸に思い巡らしますと頷けるんですよ。例えば水をぶどう酒に変えた記事、 H2O 高級ワイン日春の字に変える、こんな無茶な。でも考えてみれば高級ワイン、ぶどう酒ももともとの材料は水でしょ。大地の水分を根が吸い上げたんでしょ。幹を通って枝に通ってですね、そしてブドウの実の中に入ったんでしょ。その中にさまざまな変化が起こって、おいしいブドウ果汁となり、それを絞り出して貯蔵して何年か寝かせるとね、おいしいブドウ酒に変化していく。作り主の御業で作られたブドウ、その汁がワインになるわけで、実際には本当にこうまろやかないい味のものになるには何年も寝かせる長い期間がかかるわけですけども、でも創造主がこれをやろうと思ったならば 時間をギュッと短縮してね、圧縮して一瞬のうちにすることだってできるじゃないですか。自然の法則をお定めになった方は必要に応じてその法則をちょっとね、まあトヨタの車のリコーデーでもって、その手直しは簡単ですよ。そのね、なんていうか電子プログラムし直せばいいんですからっていうのはここで言ってますけどもね、その作り主はプログラムし直してそのような奇跡をね、必要に応じて必要な時に起こすことは、これはできることですよ。5つのパンと2匹の魚で大群衆を養うという、あの奇跡もそうでしょう。小麦粉、魚、着物、うん、どちらも長いある程度プロセスを経て作っていくわけですけれどもね、でもそれを一瞬のうちに作り主はなさるのです。そう、生まれつき目の見えなかったあの盲人の目を見えるようにしてあげたというあの奇跡も興味深いと思いますね。あの盲人の目にイエス様は泥をこねてまぶたに塗ってあげてさ、洗っておいでと言うんですね。私は創世記2章を思ってしまいました。最初の人間が形作られた時に地の塵でもって泥人形のようにね、形作られて命の息をその花に吹き入れられたらば人は生き物となったとありますけれども、あれの部分的なものをねイエス様なさったのかなと思ったんですね。生まれつき目が見えないって、眼球がなかったのか、あるいはあったとしてもその機能がね全然働かなかったのか、それをイエス様は一瞬のうちになさったのか、創造主の創造の御業ですよね。死んで4日も経ったラザロを生き返らせる、あの奇跡についてもそうでしょう。死んで腐敗が始まったあの肉体にイエス様は名前を指定してラザロよと言ってね、この腐敗中の肉体の腐敗を止まれ、白骨よ、そんな言い方しませんでしたけどもね、創造主の御業です。すごいなぁと私たちは思うわけですけども、その創造主ならではの御業というのは実は長い歴史の中に何度か繰り返されてきました。イエス様がおいでになる以前、旧約聖書の記録を見てもそうですね。旧約聖書の中の最もこの大規模な奇跡の一つは、おそらくあのエジプト脱出の時の航海が真っ二つに裂かれるというあの出来事じゃないかと思いますね。エジプトを脱出しようとしてたのですよ。指導者はモーセ、意気揚々と出てきました。ところがエジプト王の軍勢が土煙上げて追っかけてきたんですよね。待てと。さあ逃げるためには大変です。どうやって逃げようか、右も左も切り立ったこの岩ですね。後ろはエジプト軍、前は航海でしょう、海ですよ、ね、あこんなだったら出てくるんじゃなかったという後悔した人たちも何人もいたと思いますけども、でもねこの時の御業ですよね。モーセにさ、お前の杖を掲げるがよい、主が仰せになります。東風が吹いてきます。目の前のあの航海にですね切れ目ができるんですね。ザザザザッとですね、まるでジラチンを、こう包丁を入れて切るようにです、切り裂かれるように、強い風はそこに集中して吹きつけてですね、そしてその水を裂いて裂いて裂いて裂いて裂いて海の底が見えることにですね、そこを渡れというんでしょう。ズブズブの船底だったら、いや海の底だったら困るんですけど、乾いた地って書いてありますね。できたんですね。そして水は右と左にうず高くせり上がってね、すごい奇跡ですよね。その時の記録を読んでみますと、エジプト記14章の引用をしましたね。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となった。ありえないことです。ありえないことが起こったのです。そしてこれにも似たことが40年後にも起こりましたね。今度はヨルダン川を渡らなきゃいけない時です。 せき止めて道を作ってしまったんですね。作り主は作り主だからできることです。自然の法則を定めたお方はご自身の権限と権威でもってですね、必要な時にそのような変更をすることがおできになる。そう思いませんか、ね、交通には交通のルールがあります。赤で止まれ、青はどうぞ。でも国家公安委員会の定めによって、例えばそこで何か事故があったりしてですね、急遽必要な時にはそこにお巡りさんが立ってですね、手で合図すれば赤でも行ってよろしい、青でも止まれになるんですね。権限を持つ者がそのように定めたならば、そういう変更があるんですね。ましてや天地の作り主がなさるときには誰もとどめることはできません。そのような出来事が旧約聖書の時代にもありました。そしてその後、それぞれの人生の中でいろんなことがあったんでしょうね。ですから詩編の107編を言いますと、こんな言葉にも出会います。つまり主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした、彼らはふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波はないだ。そして彼らをその望む港に導かれた。一つのポイントいいですか。それは主は意のままに嵐を起こし、また沈める方だということです。意のままに、思いのまんまに嵐を起こし、また嵐を沈める方なんですね。ああ、そういえばそんなことが預言者ヨナの記録の中に出てきますよね。ああ、主が嵐を起こしたんでした。そして主がその嵐を沈めてくれたんでした。今日のイエス様の奇跡を見るときに、それと重なるんですよね。では今日の出来事です。これはガリラヤ湖で起こったんでしたね。これが今日の話のお話の舞台です。それは日頃馴染んだ湖です。ご存知のようにイエス様は12弟子をお持ちになりましたが、そのうちの4人は元何でしたっけ、そう漁師でしたね。このガリラヤ湖で漁をしてたんですよ。彼にとって本当に馴染みの場所で、この周辺でイエス様の多くの奇跡が行われます。で、ガリラヤ湖はちょっと調べてみますと、インターネットでも出てきますよね。イスラエルのほぼ中央部にある、まあ、こんな格好をした湖でして、イスラエルの最大の湖、いや地海もありますけれども、そっちの方は、文字通りの死海でですね、生き物が生きられないんですけれども、こちらはですね、もう30種類ほどのいろんな種類の魚がいっぱい、いる湖でして、かつ、この水は、飲料のためのですね、水ですから、イスラエルの水がめと言われております。広さとしては、まあ、琵琶湖の約4分の1と思ってください。で、あたりのことまで図には書きませんでしたけれども、ヨルダン川という川が、北はヘルモン山という山のあたりからずっと流れ始めまして、流れ込むのがこのガリラヤ湖。でガリラヤ湖からさらに流れ下ってきまして、死海にまで至るわけですけどもね、このところ縦のといいましょうか、南北のこの辺りはヨルダン渓谷、ヨルダン川を中心にしたその渓谷なんですよね。でどんどんどんどん広く低くなってきまして、ガリラヤ湖の辺りは海抜マイナス200メートル、地中海 の水面から見たらね、200メートルも低いところなんですね。で地下に行きますと、もっとさらに200メートル低くなりますから、この地球上で最も低いあたりなんですよね。でそういう地形から来るんでしょう、気流が特別です。この渓谷に流れる その大気、それが時として激しいものになりますと、本当に突風、ガリラヤ湖にもろに吹き下ろし、しかも叩きつけるように。ですからすごい波ができるそうですね。漁師たちはそれを警告して、警戒していましたね。で、そういうところに起こった今日の出来事です。気候は亜熱帯気候、変化が激しいと、ものの本には書いてあります。で、この日の出来事は、多忙な一日を終えて、さあ、向こう岸へ渡ろうというイエス様の言葉で始まります。どうぞ、聖書の本文見てください。35節。さて、その日のことを夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。図の通りです。カペナウムのあたりから向こう岸。こんな矢印の方向を指してですね、漕ぎ出したということです。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。前後を見ればわかりますけれども、このイエス様は草原でたくさんの人を相手にお話を、説教なさったんですね。で、もう日も傾いてきたので、まあ今日はこれぐらいにして、皆さんには帰ってもらおうか。私たちはそうだな。向こう岸へ行こう。イエス様そうおっしゃって、船に乗り込ませ、出発したというわけですね。弟子たちも、やれやれ、これで解放される。ああ、今日一日大変だったな。しんどかったな。夕暮れの、この湖の風はとても心地よかったと思いますね。解放感。ところが、その後、起こったんですよね。この突然の嵐。そうです。突然の嵐と、その嵐の中で眠るイエス様っていうのがね、次の場面なんですけども、ご覧ください。37節から。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか。すると激しい突風が起こりとありました。本当に突然です。恐れていたことが起こったのですよ。時々これがあることは彼らは知ってました。危うくそれでやられそうになった時もあったのでしょう。漁師仲間が何人も犠牲になっていたでしょう。過去何年かの間にはですね。船が波に飲まれる。まあ去年秋、どこでしたっけ、八丈島の方でしたか、忘れましたけども、大きなフェリーが転覆したという話がありましたよね。三角波にやられたらしい。家内の佐藤は平戸島、隣に行き着き島というのがありまして、行き着き島の漁師たちも、何年かに一遍ですけどもね、その三角波に出会って漁船が飲み込まれて何人もの犠牲者が出るってことありますけども、海流と別方向からの波でもってですね、海流の波とそれに逆らう逆方向の風とかで3方向からのこう波が起こって、それが一点でぶつかり合うってことが時々あるらしいんですね。ハリケーンのカトリーノの時にはメキシコ湾で波の高さ32メートルの大波が起こったという記録を聞いて、32メートルそんなことってあるのって思いますけどもね、あるんですね、大きな海では、ここは湖ですからそんな高くはならないにしても暴れ波ですね、恐ろしいです。船底一枚下は地獄という言葉が漁師の間にありますけども、海の真ん中、あるいは湖の真ん中で大しけにあったらば本当に逃れ場がないでしょう。恐怖なんですね。で、そういうことが起こってしまったんですね。一生懸命にこう岸に戻ろうとしたんですけども、もう歯が立たないんですね。もみくちゃにされます。この突風でもってですね、翻弄されます。この歯のようにこの船だってせいぜい12、3人が乗る小舟ですからね、波をかぶって買い出しても買い出しても水がいっぱい、このような状況の中で、もしも皆さん、自分がその小舟に 14人目として乗っていたとしたらね、どんな感じですかね。どんな気持ちになられるでしょうか。もうパニックでしょうね。もう一生懸命なんとかなんとかと思いますけどもね。どんな思いが雪巡るでしょうか。雪巡るでしょう。天気予報ちゃんと聞いとくんだった。船でなんかするんじゃなかった、ね、携帯で一生懸命メールするでしょうか、ね、奥さんにありがとう、子供たちを頼む、俺は幸せだった。それとも正直に怒りをぶつけるでしょうか。弟子たちはそうしたと思います。そもそも向こう岸へ渡ろうなんて誰が言い出したんだっけってね。誰が言い出したんですか。イエス様でしょ、ね。他の弟子の誰かがそう言い出したんだったら、いや今日はやめとこうとかね、反対もしたんですけど、だけどもイエス様が言い出したんだからね。反対しようなんて誰も思わなかった。だからついてきたんじゃないですかね。イエス様どうしてくれますか。先生が言い出したことだからですよ。反対もせんとついてきたんですが、そう言いたくって、そう言いたくてイエス様の方彼らが見たんですね。するとイエス様はどうしてらっしゃったか。寝ていらっしゃったってね、いびきかいていたとは書いていませんけどもね、友の方で枕をしてってね、まあ、船頭さんが座るところがある、そのあたりね、頭を持たせて、寝ておられたと言うんですよ。もう呆れるやら腹が立つやら、イエス様は叩き起こしたんですね、弟子たちはね。先生、のんきに寝とるバイトちゃいますよ。みんな俺で死んだなおって、ね。先生、責任取ってくださいっていう感じだったんじゃないでしょうかね、皆さん。どう思いますか。38節のこの言葉、後半、改革の中、先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですかというこの言い方は明らかに先生を責めてますよね。弟子たちの気持ち、わかるんじゃないでしょうか。大事なことを3つ。第一に、それは、嵐に翻弄されるのが私たち。こういう状態では翻弄されてしまって、全くパニックですね。自分の運命を呪い、人を責め、もうむちゃくちゃになってしまいますね。皆さんはどんな嵐に翻弄されていらっしゃるでしょうか。今その最中って方もいらっしゃるでしょうか。経済不況の嵐は今なお吹き荒れて一向に静まりそうもありませんね。ある人が言ってましたけども、その福沢諭吉って言ったらば、まあ、一万円札の代名詞でしょうかね。福沢諭吉、諭吉は我が家では問題児だ。家出ばっかりしてる。また家出、諭吉は我が家の問題児。そんな川柳を聞いたことがありますけどもね。あるいは会社よりハローワーク、無欠勤というのもありますけども、本当に大変な時代です。あるいは突然の事故、これは時代に関係なくやってきますね。大怪我をする、大病。家族のスケジュールがめちゃめちゃになってしまう、そういう嵐に翻弄されることもおありでしょう。あるいは不信の嵐ですか。妻が信じられなくなった、主人のことが信じられなくなった、見てはいけないものを見てしまった、不信の嵐。あるいはやはりこれは経済的なことに結びつくんでしょうけども、大きな借金を作ってしまって、保証人になってくれた人にも迷惑が及んでしまって、どうしていいかわからない。弟子たちはこの日、イエス様を信じて従ってきたのに、こういう目に遭うんですよ。そうでしょ？イエス様が行こうというからついてきたんです。なのにどうしてこんな目に遭うんですか、イエス様。私たちお互いイエス様のお言葉を信じて行動して、その結果と言いましょうか、その途中でもってね、大変な目に遭うっていう体験、いろいろあると思うんですね。イエス様、どうして責任を取ってくれるんですかね。 どないぞして責任取ってくださいなというような思いに、ね、なる時があるんではないでしょうか。さあ、ここで一つの疑問が起こります。イエス様はこの嵐を予測できなかったのかという問いですね。こんな嵐が目前に迫っていることをイエス様知らなかったんですか。皆さんどう思いますか。これ人間になりきったイエス様だから、ね、腹を空かせることもあれば喉が渇くこともあって疲れ切ることもあるイエス様だから、もう一つ頭が働かなくて、また余地がね、判断が鈍って、そういうこともあったんじゃないですかって、そう受け取ることもできるでしょうね。でもいやいや、そんなはずはない、予測できなかったはずはない、予測はできていた、予測した上で、いや、むしろわざとそういう嵐との遭遇をイエス様はスケジュールなさったのだという見方もあると思います。私にはどうやらその後の方ではないかと思うんですよ。わざと嵐に合わせた。どんな理由で、どんな訳があってそうなんでしょうか。それが第二のポイントですね。イエス様は嵐をも治める権威者だということを示すためであったと思います。目下弟子たち訓練中なんですよ。訓練期間はわずか3年と3ヶ月。その中に、この弟子たちを鍛えねばならなかったんですね。いろんな面で、いろんな窮地の中で、みんなが困る中で、イエス様がどんなふうにして、そこに見業を表して、栄光を表して、人を助けてきたか、弟子たちは散々これまで見てきました。この場面でもきっと何かをなさるだろうと期待していいはずだったんですね。でも頭の中真っ白け、パニック、泣きわめく、どうしてくれるんですイエス様。イエス様は実は嵐をも治める権威者だということをここで示そうといらし、していらっしゃった。大自然に対してもその力を表すほどのお方だということを見せようとしていらっしゃったのではないでしょうか。ですから39節40一節までね、39節。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。昔から主という方はね、意のままに嵐を起こし、意のままに嵐を沈める方だったのではなかったでしょうか。ご自分がそういう主であるということを見せようとなさったのではないでしょうか。その必要があったのですね。それにしても、やおら立ち上がって、イエス様はこともなげに、風に向かって黙れ、波に向かって静まれ、まるでこの威厳のあるお父さんがね、部屋で騒ぎ回ってる子供たちの声、うるさいぞ黙れこういうような感じですね。そして波や風はですね、従順な子供のように口をつぐんで頭を垂れるのです。すると風はやみ、大波になった。それまで、フシューフっていうね、もうその泣き叫ぶような、大声で叫ぶようなその風がですね、その音が急に静かになったかというと、なったかと思うと、あとは波をひたひた、ひたひた、大波になってしまうんですね。弟子たちは物も言えずに、あっけに捉えて、その様子を 見てるわけですよ。そして顔を見合わせるのですね。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。弟子たちはね、まさかイエス様がそんな行動に出るとは思いもしなかったね。息が止まるほどに驚いて、ただただ顔を見合わせるのです。一体どういう方なのか。紛れもなく天地の創造主です。山を作り、谷間を作り、川を流し、湖に魚を満たすお方、雨を降らせ風を吹かせるお方、そして自然界の法則をもともとお定めになったお方です。このお方が今一時的に必要あって、そう声を発してことをなさったのです。これが皆さんの信じるイエス様、私が信じるイエス様なんですよ。なんというすごい方を私たちは信じているのでしょうか。で、本当に信じているのだろうかと、けど私たちは問われるわけですよ。最後の質問に行きます。つまり、イエス様の質問ですね。40節。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。一番最初にリビングバイブルでお読みしました。このイエス様の言葉はリビングバイブルではこんなふうに書かれています。どうしてそんなに怖がるのだ。まだ私が信じられないのか。まだ私が信じられないのか。イエス様がいてくれたらば大丈夫。何が起きようと大丈夫。その信仰を育てたかったのですね、イエス様は弟子たちの心の中にね。でもまだ育ってない。まだ育ってない。まだ私が分かってないのか。最後の晩餐の席で、ピリポという弟子に対してもですね、イエス様は、こんなに長くお前と一緒にいるのに、まだ私が分かってないのか、という問いかけがありましたね。イエス様はその問いかけを私たちにも折々にしていらっしゃるのかも分かりませんね。さまざまの嵐でもみくしゃにされて、それでもう絶望してしまって右往左往してしまう愚かな私たち、信じますとは言うものの、信じますと言ったそばから疑いがまた湧いてきて、やっぱりダメなんじゃないだろうか、うなだれて自分のへそを見つめる、もう一遍声を上げてイエス様を見つめるようにと今日招かれていると思います。これが3番目のポイントですね。眠る主イエスから信頼を学ぶ。あの時に、あのパニックの最中でイエス様が友の方で枕をして寝ておられた、眠っておられたというね、あの姿から私たちは何を学ぶのか、これが一つも一つ残ってたんですね。よくもまあ眠ってられるなって私まず感心しましたね。だって木の葉のように揺れてるんでしょ、ね、そういう中で眠れるってのはまず豪傑ですね。わけに何がこう打ち寄せてバシャッバシャッとくるんでしょ、そんな中で眠り続けるなんてね。あ、これどういうものなんですか。よっぽど神経が鈍いのかね。あるいはよっぽどもう疲労困憊、もう死ぬほど眠いって言いましょうかね、そういう状態なのかってね思うわけですけども、まあイエス様説教に次ぐ説教、 説教って結構しんどい仕事です。かなりエネルギー使いますね。体力も使いますね。それをぶっ続けに丸一日、今日もなさって、休みに行こう、船で向こうって言ったのかもしれないと思うときにですね、よっぽど疲れだったんだろう。それまで同情できます。人に人間になりきってたイエス様ですから。でもね、それだけじゃないな。むしろもう一つのわけがあるんだろうなってね。私は思いますと。それは、この眠る姿を持って送るメッセージです。天の父への信頼というメッセージですね。実際台風で窓ガラスがビリビリ、電線がビュービューなっている、そういう中でもお母さんの腕の中で赤ちゃんがせやせや気持ちよく眠れるように、天のお父様の確かな腕の中に私はいる。いつもいる。いつも。今も。イエス様にはその平安があるんでしょうね。何が起ころうと、安らか。羨ましいほどの、この信頼から来るところの平安。イエス様にそれを学ぶことが必要だと思います。旧約聖書の中にダビデの詩がありますが、その第4編引用しました。一緒に読んでくださいますか。声に出してどうぞ。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに眠らせてくださいます。いい詩ですね。まあ、今朝も洗礼準備会の初めて、お互い自己紹介して、おのおのの得意技、得手は何かって言った時に、私は自分のことをすぐ眠れるんですって言ったんですけども、本当そうです。それが私の得意技かもしれません。任せきって横になったらば、どんな時にも、あっという間に眠りの中に陥ることができる。そういうことをいつか身につけさせていただき、だから持っているのかと思いますけども。ダビデの秘訣がそうだったと思いますね。これはダビデの詩です。で、この詩は何も安楽な状況の中で書いた詩ではありません。むしろどこから矢が射かけられてくるかわからない。どこからサウルの追っ手がですね、槍を持って登場するかもわからない。そういう緊迫感のある、荒野から荒野、洞穴から洞穴へ逃げている逃避行の中での詩ですよ。そんな中で4編の初めの方でね、あなたは私の苦しみの時に神よ、私にゆとりをくださいましたと、まず一言言っています。そしてその詩の締めくくりの言葉がこれなんですね。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに眠らせてくださいます。大きな大きな天地の作り主の腕の中に私は、それゆえにいつも安らか。このイエス様がまたその両腕を広げて私たちを今抱きかかえてくださいます。そこにある安らぎ、感謝しましょう。信頼しましょう。ああ、疑いやすい私たちですから、どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。優しく操作としてくださるイエス様にごめんなさい、疑ったりしてと悔い改め、そして信頼することを教えてくださいって祈っていきたいと思うんですね。今朝皆さんの胸にはどんな嵐が吹き荒れているのでしょうか。私は知りません。でもそれぞれには人には言えない私生活があるんですね。その嵐のただ中にイエス様をお迎えしましょう。前の状況はすぐに変わらないかもしれないけれども、でもイエス様が一緒なのだ、そのところを見つめて、イエス様とはこのような方なのだ、それがはっきりするならば、安心が、平安が心を満たしてくれるのではないでしょうか。死んで復活して今も生きていらっしゃるイエス様を見上げて共に祈りましょう。お立ちください。